聖書申命記14章2節ヨハネによる福音書15章18から25節あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。世があなた方を憎むならあなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであればあなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであればあなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。説教。世から選び出された弟子。ただいまご一緒に聞きましたヨハネ福音書でシエスが語っておられます。世はあなた方を憎むのである。憎むと言われますと嬉しい気持ちがいたしません。まあ、別に悪いことをしたわけではないのにどうして憎まれなければならないのかと思います。シエスの言葉を聞かされた弟子たちもそう思ったに違いありません。シエスの言葉通りとすれば自分たちも何をされるか分かりませんのでほとぼりが冷めるまでなるべく人目につかないようにするのが、まあ、無難です。そこで弟子たちはシエスが十字架のために捕らえられ裁判を受けておられる時から身を潜めました。それでよかったのでしょうか。日本でも戦前から戦時中までキリスト者が憎まれた時代がありました。キリスト者という理由だけで牢獄に入れられたり拷問を受けて命を奪われたりする人たちもいました。礼拝や宣教にも支障が出ました。しかし今の時代でしたらあまり心配はなさそうです。キリスト者だからあるいは教会だからという理由で憎まれる恐れは今のところはなさそうです。では今日の箇所は私たちには関係ないことを語っているんでしょうか。私たちは今日の言葉を気に留めないで聞き流してしまえばよいのでしょうか。まず今日の箇所がどういう状況で語られたのかを簡単に押さえておきたいと思います。今日の箇所も含めまして13章の終わりから16章の終わりまではシエスが十字架におかかりになる前に弟子たちにお語りになった別れの言葉です。今日の箇所の前のところでシエスは私は誠のブドウの木と言われました。ご自分をブドウの木に例えておられます。そして弟子たちはブドウの木の枝と言われておりましてシエスにつながることが求められています。まあ、これは裏返しますとシエスが弟子たちにつながってくださることでもあります。 ブドウの木と枝のように弟子たちはシエスにつながって、またシエスが弟子たちにつながっていてくださって、シエスと一体の関係になるわけです。弟子たちはシエスに愛され、シエスから恵みをいただきます。そのようにしてシエスとつながるのは、あなた方が選んだからではなくて、私があなた方を選んだとシエスは16節で語っておられます。つまりシエスにつながって弟子になれるのは、人間の努力や熱意によるのではなくて、シエスがそうしたいと思われたからだと言われるんです。シエスの方から私たちを選んでつないでくださったわけです。この選んだというシエスの言葉は今日の箇所にも出てきます。私があなた方を世から選び出した、ここには世からという言葉が付け加えられています。ある人はここでの選び出すという言葉について、切り離すというのと同じ意味で使われていると述べています。シエスが選び出したとおっしゃいますから、世に属していた私たちをシエスが世から切り離してくださったわけです。切り離してどこかに置き去りにされたわけではなくて、シエスとつながりました。この時から私たちはブドウの木の枝になったわけです。ですからシエスの弟子になれたのは、シエスによって選び出されたからです。ここでの世というのは、世の中の世、世界という意味の言葉です。ヨハネ福音書では一般的な意味での世の中という使われ方もしますけれど、今日の箇所では神に敵対する人たちを指しています。反キリスト、すなわち不信仰な人たちです。ですから世から選び出したのは、不信仰から信仰に選び出してくださったわけです。私たちがシエスに従わないものだったのに、シエスはご自分に従うものになさろうと直々に選び出してくださったというわけです。不信仰だった私たちに信仰を与えてくださり、ご自分の弟子になさいました。先ほども申しました通り、私たちを弟子として選び出してくださったのは、私たちの努力や熱意によるものではなくて、シエスがそうなさりたかったからです。不信仰だった私たちをお選びになって、信じるものに変えてしまわれました。シエスが私たちを弟子として従うものになさいました。こうして私たちはブドウの木の枝となって、ブドウの木の枝に幹につながれました。どこに生えていて何の枝かわからなかったような私たちが、ブドウの木に接ぎ木されました。私たちは教会に加えられて、キリスト者とか弟子と呼ばれるようになったわけです。それ以来私たちはブドウの枝として実をたくさんつけるようになりました。シエスから終わりの日の命、永遠の命も与えられました。もちろんそれは私たちがブドウの木につながっているからこそです。シエスからの恵みはこうして尽きることなく与えられます。このようにして世から選び出された私たちは、今度はシエスの弟子として世に出て行きます。シエスが世にご自分を明かしされたように、私たちも世に出て行ってシエスがどういうお方かを明かしします。シエスから与えられた恵みを伝えるのです。その時に、世はあなた方を憎むとあります。シエスの弟子となった私たちを憎む人たちがいる、嫌う人たちがいる まあ、そういうことです。私たちが何か悪さをしたからということではありません。シエスの弟子というだけで憎しみの対象になってしまいます。シエスの弟子というだけで本当に憎まれるのでしょうか。世の中にはキリスト教に対して親しみを感じてくださっている人たちもいます。ですから今の時代でしたら世の人全部から憎まれることはないだろうと思うのです。でも世の人の側からしますと私たちは世に属していないんです。彼らとは違うわけです。違うというだけで非難される恐れはあります。例えば世の中を騒がせているヘイトスピーチを考えてみればわかります。相手の国籍や宗教が違う、考え方が違う、それだけの理由で相手を差別し侮辱する言葉がネット上にはあふれています。憎む人たちは自分が相手から被害を受けたとか攻撃されたわけではありません。自分は相手と直接の関わりがないのに相手に憎しみを抱いて自分から攻撃をするのです。相手を排除したり相手がいなくなるまでその憎しみは続いていきます。自分たちがいる世から相手が出ていった時に終わるわけです。そのために暴力に訴えることさえあります。こうして憎しみがエスカレートするうちに取り返しのつかないところまで行くこともあるのです。かつての迫害もそういうものでした。説教の初めで申し上げましたように、教会も憎しみの渦に巻き込まれた時代がありました。その典型がシエスへの憎しみでした。世に属しているかどうかの違いは、ユダヤ人にシエスへの憎しみを抱かせました。その憎しみが形を変えて、シエスへの迫害になりました。シエスを十字架に追いやりました。シエスが世に属していなかったのでユダヤ人はシエスを世から抹殺したわけです。シエスだけではありません。シエスは私を迫害したのであればあなた方をも迫害するだろうと言われました。弟子たちも迫害されると言われるんです。それはユダヤ人がシエスを憎んでいたからでした。シエスは神に敵対するように属しておられません。シエスは世と対立しておられます。ですから世はシエスを憎んだわけです。弟子たちは元は世に属していましたがシエスによって世から選び出されました。先ほど切り離されたと申しました。こうして世からシエスのものになりました。シエスと同じ側になったわけです。ですから世はシエスを憎んだのと同じように弟子たちをも憎むと言われるんです。つまり世から選び出されてシエスのものになった弟子たちにとって世から憎まれるのは必然です。シエスが憎まれて弟子たちが憎まれない方がおかしいんです。弟子たちが世から憎まれるのは弟子であることの証拠と言ってもよいと思います。世から選び出された印が世からの憎しみなのです。事実弟子たちによって教会が建てられた後弟子たちもユダヤ人によって憎まれ迫害されました。ユダヤ人や異邦人に関係なく教会に対する迫害が起こりました。弟子たちはこの世に属していなかったからです。そのように弟子たちが憎まれ迫害されたのはシエスが今日の箇所であなた方も迫害するだろうと言われた通りでした。それは彼らがシエスの弟子であり 世に属していなかったからです。イエスが憎まれたのと同じように弟子たちも憎まれます。それはイエスと同じ道を歩んでいる証拠です。ですから選び出されてイエスの弟子となった人たちはイエスが苦難を受けられたのと同じようにイエス同じように苦難を受けることになります。イエスと同じ苦難を受けるときにイエスに従っているという確信を持つことができます。他の箇所でイエスは私たちに自分の十字架を背負って私に従いなさいとおっしゃってます。自分の十字架の中には世からの憎しみもあるかもしれません。イエスほどではありませんが苦しみも伴います。しかし私たちより先にイエスが憎しみをお受けになり苦難の道を歩んでいかれました。ですからイエスに従う私たちもイエスと同じ道を歩んでいくのです。ところでイエスはこうも言われました。私が来て彼らに話さなかったなら彼らに罪はなかったであろう。イエスが世に来られたのは父から使わされたからでしたが、世の人たちは父がイエスをお使わしになったのを知りませんでした。イエスはユダヤ人に父のもとから来られたことを話しましたが、彼らは信じなかったのです。イエスの言葉を信じたくなかったのかもしれません。というのは、彼らは神の民を自負していたからです。自分たちを差し置いてイエスが偉そうなことを言うので彼らは腹を立てました。彼らはイエスが父について話されると神を冒涜していると怒り始めました。そして父がお使わしになったイエスを憎みました。イエスと父とは一体ですから、彼らはイエスを憎むことで知らないうちにイエスをお使わしになった父をも憎んだのです。イエスが父のもとから来られたことを聞いた上でイエスを憎みましたので、彼らには自分たちの罪について弁解の余地がありません。イエスを憎んだ彼らは罪に定められます。つまりイエスの言葉を信じないのは罪なわけです。イエスがユダヤ人の間で誰も行ったことのない技をなさった時もそうでした。ここでイエスが言われる技は、イエスが彼らの前でなさったいくつもの奇跡がまず考えられます。生まれつき盲人の目を見えるようになさったこととか、イエスが親しくしておられたラザロを死人から生き返らせたことなどです。しかし技というのはそれだけではありません。福音書が書かれた時代より後の人たちにとって誰も行ったことのないイエスの技とは十字架と復活でした。つまりイエスの技というのは奇跡だけではなくてイエスがなさったすべての救いの技のことです。つまりイエスが言われるのはこういうことです。イエスが誰も行ったことのない救いの技を人々の間で行わず、人々がイエスの救いの技を知らなかったなら人々に罪はなかったということです。けれどもイエスの救いの技はなされました。そのイエスの技は弟子たちによりまた教会により人々に伝えられてきました。こうしてイエスの救いの技が知らされたのに、それでもなおイエスをお使わしになった父を憎み信じない人たちがいるわけです。その人たちについては自分たちの罪について弁解の余地がありません。彼らは罪に定められます。 イエスはここでご自分がお語りになった言葉、あるいはご自分がなさった技、これを聞き、あるいは見たにもかかわらず、信じない人たちの罪を指摘しておられます。信じないのは罪だと言われます。これが世の人たちの実態です。そして信じない人たちはイエスと父を憎み、あるいは弟子たちをも憎みます。信じない人たちがイエスや父、あるいは弟子たちを憎むのは、彼らの側に何か事情があったからでしょうか。彼らはイエスや弟子たちについてよく知らなかったのかもしれません。イエスの言葉を聞き違えたとか、弟子たちについて誤解したとか、感情のもつれが重なってイエスや弟子たちを迫害したのでしょうか。イエスは最後に語っておられます。人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。人々は理由もなく私を憎んだという言葉が旧約聖書、これは詩編の言葉ですけど、そこに書かれています。この言葉は人が書いたものですけれども、これは神のご意志を表しています。つまりイエスは人々がご自分を憎むのは理由のないことで、神のご意志通りになるためだったというのです。彼らがイエスを憎んだのは彼らの側の事情によるものだと普通は思うわけです。彼らの憎しみの背後には彼らの罪があったのは確かです。その通りなんですけれども、彼らがイエスを憎み、イエスを十字架の死に追いやったのは彼らがそうしたいと思ったからではないとここで言うのです。彼らがそうしたいと思ったからではなくて、これは神のご意志が実現されるためであったというのです。人々がイエスを十字架につけたのは事実ですけど、その背後には神のご計画があります。神がなさろうとしていることがあるわけです。神がなさろうとしていることを進めるためにイエスはあえて人々から憎まれ十字架につけられました。イエスが十字架で死なれることによって神による救いのご計画は実現され、私たちに罪の許しと永遠の命が与えられました。弟子たちが憎まれるのも同じです。ここにも神のご計画があります。私たちはイエスによって世から選び出されました。そのことをきっかけにして人々は理由もなくイエスと同じように私たちを憎む恐れがあります。言われなき非難や嫌がらせを私たちは受けるかもしれません。ですがこれも神のご意志によるものだということです。そうだとすればイエスが神のご意志に従って十字架への道を進まれたのと同じように、私たちに向けられる憎しみにたじろいではいられません。むしろイエスが世の憎しみから逃れようとなさらなかったのと同じように、私たちもイエスに従って世に出ていくべきだと思います。身を潜めていてはいけないのです。イエスを受け入れようとしない世の人たちに向けてイエスを明かしします。そうするために私たちは世から選び出されたのです。なぜ自分が選び出されたのか、それは私たちにもよくわからないかもしれません。でも選び出された理由ははっきりしています。世の人たちにイエスの福音を知らせるためなのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは自ら苦難を受けになりました。世から憎まれ 命を取られました。しかしそれは神のご計画を実現なさるため、そして私たちに罪の許しと永遠の命をお与えになるためでした。私たちを世から選んで恵みを豊かに与えてくださったことを深く感謝をいたします。世から選び出された私たちもキリストと同じように苦難に遭う時があります。キリストに従うためとはいえ、心が折れそうになる時があるかもしれません。どうか弱い私たちを憐れんでください。キリストの恵みを私たちに思い起こさせてください。主にしっかりとつながっていられるようにしてください。そしてキリストの後を従っていけるように私たちを助けてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を覚えます。特に苦しんでいる人、悩んでいる人を助けてください。迷っている人にふさわしい道を選び取らせてください。病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。4月に入って生活が変わった人もいるかと思います。どうか日々の生活を守り平安をお与えください。看病している人、介護している人たちの健康どうかお支えください。悪がこの世界にはびこっています。神を恐れないかのように振る舞う人たちがいます。神の国の王はこの世も治めるお方であることを知らせてください。どうかお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。